今日はマイクロソフトデベロップメントの京増さん、大北さんにお越しいただいて、比較的マイクロソフトの新しいサービスであるスウェー、そしてドックスコム、こちらの開発のご担当ということで、今日はお話をいろいろお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ドックスコムとスウェー、最近出てきたサービスだと思うんですけれども、うん、簡単にまだよくわからないという人向けにちょっとご説明をお願いしてもよろしいですか？
はい、私の方は日本の開発部隊で今製品としてはそのドックスドットコムというサービスと、あとスウェーという、こちらはドキュメント のオーサリングツールなんですけれども、という2つのサービスを担当しています。で、簡単にサービスのご紹介させていただきますと、このスウェイというものは、今ここにあるようにレポートプレゼンテーションを、ウェブネイティブ のフォーマットで作ることができるというツールになりまして、
全部あれですね、ブラウザ上 で、
そうです、ね、
新しいドキュメントを作ってくることができるんですね。
はいはい、で、スウェイ自体は昨年の10月にベータ版という形で公開しまして、今年の8月にですね RTM というか製品版という形で発表しています。で、docs.com に関しましては、やはり今年の8月にリリースしましたので、割と出来たてほやほやで、はい、まだご存じない方もいらっしゃるのかなというふうに思ってますので、
そうですね、最近はマイクロソフトのイベントのフェストで、ドキュメントの置き場として使っているので、はい、アクセスしていただいている方もいらっしゃるかなと思います。
はい、で、SA自体はそれぞれのユーザーさんがドキュメントを作っていただくというドキュメントの作成ツールになりますので、これ今スウェーの画面なんですけれども、こういったカードという新しいコンセプトで、タイトルだったり画像だったり、テキストだったりというものを簡単にポイポイ入れていくと、まるで、コンセプトとしてはデザイナーいらずのツールというのが最初の開発のコンセプトだったんですけれども、例えばウェブのデザインをしようとするとデザイナーさんに莫大なお金を払ってデザインしなきゃいけないところを、本当に素人さんでもいろんなデザインをあっという間に作ることができるっていう、すごくこう今までとはちょっと考え方が違うんですけれども、そういったドキュメントを作成できるようなツールという形で発表しています。
なるほど。なんかドキュメントというと、例えばマイクロソフトの製品だとワードとか、あとパワーポイントなんかみたいなイメージをやっぱ持っちゃったり、私も最初はしてたんですけれども、どちらかといえばウェブページとか、なんかもっと動きのあるなんかこういう大きな画面に見せるための新しいツールっていうふうに考えればいいですかね。
は
い
は
い、
ちょっと日本語インタラクティブドキュメント、インタラクティブも日本語になってると思うんですけれども、こう動きがあって読んでる人、作ってる人とドキュメント自体にいろいろなインタラクションができるようなツールという位置づけが、ドキュメントでもあるので、非常に面白いツールというか、使っていただくと面白いものかなと。今こちらにお見せしているのがちょうどこのスウェーで作ったドキュメントなんですけれども、ちょっと何かこうインタラクションをお見せすると、例えばこの写真なんですけど、こう簡単にやっぱりタイトルにしたいなといってドラッグ&ドロップなんかすることができるんですけど、そうすると一瞬でタイトルと画像が一緒になった画面になりますと。で、日本の開発チームでもこういった製品を今、オフィスレンズという製品とスウェイという製品、ドックスドットコムという製品を開発しているんですけれども、これもですね、どうしましょうか。この製品をもうちょっと目立たせたいなと思って、グループにしましょう。いろんなそのインタラクティブできる形に変えるということができるんですね。例えば今私スタップというのを選んだんですけど、これ選ぶとですね、こういう形でカードが切り替わるみたいな形の画像になる。いろいろこうユーザーさん的には情報を入れていただくだけで、あとは全部スウェーバーデザインもフォーマットもやりますよというのが最初開発の中で持っていたコンセプトで、これをウェブネイティブのドキュメントという形で、サービスとしてリリースしたという形になります。
そういう意味では一般ユーザーさんがお使いいただくときって、例えば写真 とか、なんかそういう絵とか、うんうんうん、そういうものをこう例えばいい感じに見せたいよとか、うんうん、でもちろんそれに説明をつけて、でクリックするとこうなんかちょっとピュッと動いたりふわっと消えたりとか、ねね、表現出てきたりとか、なんかそういう動きと、うんうんうん、まあそのユーザーさんとのユーザーさんのアクションに対する反応っていうものを、うんうんうん、特に自分が要は開発で作り込まなくても意識しなくても簡単にできる、そうですね、そういうコンセプトなんですね、はい、なるほど、すごく面白いです、
うん、多分パワーポイントで同じものを作るとすると、うんまあ、まずどんなテンプレートがいいかな、うん、選んで、うん、自分でアニメーションをつけて、うん、で構成を考えてっていうのをいろいろしなきゃいけないのかなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、パワーポイントも相当今進んでるのでアニメーションであここまでできるんだ、まるで動画みたいなのもできるんですけれども案外作り込まないといけないのと、うん、やっぱり画像とかなりその動き、まあ一応順番が作れるのは非常に楽なんですけれども、うんうんうんね、全部が全部自分で考えなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよ、デザイン、うん、そうですね。
でなんかある程度スウェーだとある程度良さげなものを、
はい、
提案してくれて
情報を入れていただくだけで、まあ、あとは全部スウェーがやります、うん、という心持ちで、うん、ツールとしては開発していますね、う
んうん、なるほど。
なんか特にその日本で開発したところでいうと、まあ、スウェーがそのいろんなデザインも自動に選ぶことができますっていうのがあるんですけど、うんうん、こう一番下の段が今
なんか可愛いですね、
可愛いバージョン、可愛いバージョンと、うん、呼んでまして、本当にこれも日本にいる女性 の、うん、プログラムマネージャーとデザイナーの人が、うんうん、日本で流行っているもの、日本人がどういうものを可愛いと思うかっていうそのリサーチをした結果で作っている、うん、デザインになります。なのでこれ可愛いのゴスロリ系みたいな、
うん、と思いました
という位置づけなんですけど、うん、そういうバリエーション、まあ、日本に開発部隊があるから日本でしかできないようなことも、うん、入れていきたいというところで、うん、ちょっとこう、うん、ハロウィンバージョンにしてみましたみたいなのが、うん、本当に
確かにワン
クリックでできるっていうのはすごい面白いかなと。
今や可愛いは世界共通語ですからね、
はい、
もう日本の可愛いとっても注目されてますんでとってもありだと思います。
はい、ちょっと時代的にはどうなのかな、可愛い
可愛い可愛い定義です
よそうですね、
はい、
でも面白いのは日本で可愛いと思ってリリースしたものがリリースしてみると、例えばアジアのタイで一定期間にすごいこう
めちゃめちゃ受けたりとか
で、ちょうどやっぱり学生さんが、うん、自分のレジュメだったり紹介だったりっていうのを作るときに、うん、なぜかすごく可愛いスタイルが選ばれていたりとかっていう、うん、開発の中でもそういろいろデータを見て、うん、どこの国でどういったものが、まあ、流行るのかとかトレンドなのかっていうのを見るんですけど、うん、新たな発見というか、うん、タイなんだとか結構
なるほど、なるほど
面白い、まあ、US だとどのぐらい使われてるんだろうとか、うんうん、そういうデータを見ながらこういろんなものを提案していくっていうのはすごく日本でやっていても、まあ、開発でやっていても面白いのかなと思いますね、うんうんうん、
ですね。日本のオリジナルのものを作りながらも、うん、ワールドワイドとつながっているのでその反応を見ながらいろいろもちろんそのフィードバックも取り入れるし、うんね、っていうことで情報が世界を見て日本で開発っていうところの良さがすごく生きてますよね、うん、
であると、うん、嬉しいかな
と、はい、ありがとうございます、
はい
はい、で今お話がありました通り実は日本で開発部隊があって開発されているということなんですけれども、うん、日本で今マイクロソフトデベロップメントでどれぐらいいるんでしょ
う、は
い、
だいたい百数十名 の、うん、開発部隊という形になっていて、うんまあ、その中でも私たちはオフィスの、うん、ファミリーというところで、うん、このスウェイもそうですし、うん、ドックスドットコムという製品もオフィスファミリー、うん、という形で今、うん、オフィス製品で働いていると、うん、他に、Bing チーム、Windows チームといった開発部隊が全員で百数十名ですね、うんはい
うん、中で京増さんは、
プログラムマネージャー
を担当されていて、はい
は
い、
私はソフトウェアエンジニア
で、うん、ということで開発側でやれてるってことなんですね、
はいはい、例えばこれは日本の開発チーム、うん、みんなスウェー T シャツを着て宣伝してますけど、
こちらはですね、日本でスウェーデンも開発をしてるんです
ね。そうですね、このウェブのツール自体はレドモンドの本社の方にスウェーデンのチームというのがありまして、で私たち日本のチームはそれのシスターチームというか、一緒に共同で開発している形になります。でウェブツールはレドモンドで、で、
日本ではそうですね、
はい、沖田さんいらっしゃいます、iOS のアプリケーションの開発もしてまして、一緒に共同に開発しているという形ですね。
ちょっとちょうど開発の体制のお話が出たところで、どんな形で開発をされているんですか？なんか例えばプロダクトマネージャーがいて、なんかある機能があって、何かでこうあれですか、デベロッパーの方がついてみたいな、そういう形ですか、
ね、そうですね、開発の体制としては、まず私プログラムマネージャーという、ロールなんですけれども、プログラムマネージャーが、実際の製品の仕様ですね、仕様だったりデザインを、決めていくという仕事をしてまして、そこに、エンジニアの方が大体1対34、5、
最近1対1とかも
1対1もあるかな、
それはフレキシブルな機能の重さによってですよね、これはやっぱり7人がかりかかもしれないし、1人でいいねって場合もあるという形ですね。
で、プログラムマネージャーとエンジニア、実際にコーディングをするエンジニアという体制でやっていて、そこにそのいろいろなリサーチをするリサーチャーの方ですとか、デザイナーの方ですとかっていうのが、大体その4つぐらいの職種になるんですけど、一緒になって、小さなチームを作って、それぞれの機能を開発していくという体制でやっていて、特にそのスウェーを作り始めてから、スウェーのコンセプトがもうデザイナーいらない、なぜならスウェーが全部やってくれるからっていうコンセプトでやってたので、デザイナーさんは、俺がいらない製品ってどういうことだみたいな。
ちょっとそうすると私がイメージがつかないんですけど、
頑張ってます、すごい頑張ってます、
すごい頑張って。デザイナーって例えば画面設計とかそういうデザインですか、ね、
そうですそうです、製品のデザイナーさんっていうのはもうそれこそ本当にピクセルパーフェクトというふうに呼んでるんですけど、1ピクセルだろうと、ここにこれだけのマージン隙間がないと、ビジュアルに美しく見えないっていうようなところをきっちりきっちり考えていただく、
ありますよね。なんか本当それパワーポイントで作ってても思うんですけど、いやそれね、その四角の中の字がね、もうちょっとだけこういじりたいのよって、あれですね、
それは素質があるなので、も本当にそのビジュアルに見えるところはそのデザイナーさんという職種の方に全てやっていただく、そのスウェーがいらないっていうのはウェブデザイナーさんですね、自分のページを作るときに、スウェーが全部デザインをやります、
そうですよね、さっきのコンセプトだと、
そうですね、デザイナーいらずという、コンセプト的な内部ではそういう話をちょっとしたりして
るんですけど、ただベースとしてはそのスウェーが作り出す美しいそのフォーマットはデザイナーさんが作ってるわけですよね。よかったでないと本当デザイナーさんが行けちゃいますもんね。
とても足を向けてやるので。
なるほど、
大体その4つの職種、プログラムマネージャーとエンジニア、からリサーチャーだったりユーザビリティのスペシャリストとデザイナーさんですね、という形で機能を作っていくという体制でやってます。
だとそのような体制の中で、機能というのも多分大きい小さいもあったりはすると思うんですけど、あと開発の期間もあれですか、かなり今までだとボックスだったので、ある程度決まった期間でこうやったと思うんですけど、もうちょっとあれですよね、機能追加はアジャイルな感じですよ
ね。そうですね、今一番早くて
2週間、これは2週間スプリットって言って2週間、みんな2週間を1つの期間と決めて1つの機能を作るみたいなのちょうど今やってます。
あ、そうなんですか。
今日が終わりましてその2週間
ちょうど金曜日なので、リリースをちょうどやるみたいなタイミング、
普段は1ヶ月なんですけど、なぜか今月は2週間
そうですね。
でそれとやっぱり期間かなり短いですよね。
その後の、サービス自体は、1週間に2回アップデートをして
るんですよ。多いですね、なんか思ったより多いわ、
そうですね。なので
面白くて、その1ヶ月の中で 作る機能一覧みたいなのがあって、うん、そこの機能に対して PM さん、プロジェクトマネージャーさんがいて、あとプロジェクトリードっていうエンジニアの偉い方がそれぞれいて、それに対してエンジニアを何人か置く感じになるんです。それを毎月エンジニアに対してどの機能をやりたいですかみたいに募集してくれて、うん、希望を出してできるので、毎月自分の好きなのをなんか代わり番号にできるみたいな、うん、
あ、それは面白いですね、はい、上から割り振られるんじゃなくて自分で手を挙げるんだ。そうそ
うそう、かぶっちゃうとできなくなっちゃうんですけど、
あとは足りないからやって
るとか、そうそう、そういうのもあるんですけど、すごいそれが楽しいです、うん、
それはとてもやる気が出ます、ね、はい、自分がもうこれやと
嬉しいです。
しかもその毎月新しいと、あの目先が常に変わって楽しいですね。ずっと同じじゃなくて、うん、
飽きない
です、ね、飽きないですね。飽きたなと思ったら違うところがあればいいわけですよ、ね。
はい、すごい楽しいですそれは。